The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さんこんばんは。 Weekly World News の時間です。 Weekly World News は1976年アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事。これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金タクシとアシスタントの岩井真美でお送りします。
はい、こんばんは。
こんばんは、
ね、いや先週に引き続きですね、はい、今日もですね2人の美しき女性がスタジオにおりますよ。
はい、華やかなスタジオとなっております。
こんばんは、
ね、はい、いや楽しみです。ということでですね、じゃあまずはこのニュースからいきましょうか。
The world's only reliable news. Weekly World News。
はい、ではちょっと先にゲストをご紹介しておきましょうか。
はい、先週に引き続き来てくれているのは女優さん2人、古和咲ちゃん、
はい、
はい、大阪府出身のまだ中学2年生のピチピチの女優さんです
ピチピチ
です。主な出演作品は NHK ウェルカメの須藤ゆず役、現在はケーブルテレビの伊予光、家族でここ行こう娘咲役として出演中です。これからね、さらなる活躍に期待されている女優さんなんです
頑張ります。
頑張ってください。はい、そしてもう一人、富津美穂さんは兵庫県出身の女優さんです。1997年劇団天狗旗揚げメンバー、さまざまな舞台に出演されています。ある演劇祭では最優秀主演女優賞も受賞されているということで、近金編集長とは古い付き合い
もちもちです
違う、全然そんなことないです。はい、編集長、
ね、あの目を合わすと怖い人なんで。
なんでですか
皆さん見えますか？睨んでるんですよ
一緒になりますよ、
ね、はい、スピーカーの穴をよく覗き込むと見えますんでね
今の話で仲良さが分かりますね。
はい、はい、さてでは早速ニュースの方に行きましょうか。
はい、はい、ピラミッドは王の墓ではなかった。世界四大文明の一つで紀元前3000年頃に誕生したとされるエジプト文明、その象徴的存在であるギザの大ピラミッドは現在までエジプトのファラオ、クフ王の墓であるというのが通説でした。しかしフランス、イギリスの共同調査の37年にわたる調査の結果、ピラミッドが王の墓ではなく巨大なカレンダーや幾何学の基準器として作られた可能性が高いという事実が発表されました。もし研究結果が事実なら、現在の科学の歴史が根底から覆されることになります。ことの真偽を確かめるため、近金編集長がエジプトへ飛びました。
はい、何度も言いますけど本当に行ってますからね。
はい、本当に各地に。今回はエジプトですか、ね、
現場まで行って嘘をつくんですよ。
嘘はどうでしょう、
ね、はい、はい、さてなんですけども、前回までお話してましたのは、要はですね、このピラミッドがですね、現代の基準から考えても現代の、まあ、技術の粋を尽くしても、うん、作るのが難しいような超精密な建物であるということをですね、ご説明したんですが、
ピラミッド、
ですね、今見るとですね、あのピラミッドってデコボコになってるでしょ、うん、でもね、実はね、本当はね、あれツルッツルだったんですよ。
へー、
今茶色いでしょ、でもね、はい、昔はね、真っ白だったんですよ。
へー、
要はね、その上にあのちゃんとこう、まあ、大理石みたいなね、綺麗なものが上に乗ってたんですが、それをね、ひっぺがして後の世の人たちが使っちゃったんですよ。
もったいない、
もったいないですね、まあ、それでもね、形は残ってるんですけどもね、うん、で、まあ、さてその中でなんですけども、まずこのニュースの中で今伝えていただいたんですけども、墓ではないっていうお話をちょっとしてたんですね、うん、
びっくりです。
というのは、実はクフ王のお墓と言われてますけども、まあ、実際にですね、石室というものがあるんですが、要は王のミイラもしくはお墓に準ずるようなものっていうのは何も発見されてないんですよ。 ということは何のために作ったものか、どういうものなのかっていうことを考えていかないといけないんですね。でちょっとですね、ここにあの小さなこういう石があるんですね。
はい、すごい、
ね、でもねこれもね実際エジプトから買ってきたんですよ。
そうなんですか、ね、ピラミッドの形してます ね
形はしてますよね、はい、まずここから想像して頭を膨らましてほしいんですけども、うん、はい、要はピラミッドっていうのをですね、先ほどニュースの中に出てきましたけども、もしかしたら違う使われ方をしていたのかもしれないってお話しましたよね、うん、数学の基準であるとかカレンダーであるとか、うん、まずこの形のものが正確に東西南北を向いて建てられている、これもだから一つすごいなと思うところですよね。でここからが問題なんです。これをじゃ あの小さなピラミッドの模型だと思ってください、
はい、
でこれの一番上にですね、ピラミッドの上に実はこういう先っぽにですね、こう石が乗ってるんですね。キャップストーンっていうんですが、うん、まあ鉛筆の先の芯みたいなもんですね、
うんうんうん、
でこれが正確にピラミッドの模型みたいなもんです。同じ比率になってるんですが、
うん、
このキャップストーンの高さっていうのはちょうど1メートルなんです、
うん、
1メートル、メートルっていう感覚が作られたのはまあ19世紀ぐらいからなんですよね。でそこからのスタートでよく考えてみると分かるんですが、さらにこの一辺っていうのがね、この要は高さが1メートルしたこの一辺がありますよね、
はい、
これが 1.54 メートルなんですよ。いやごめんなさい、 1.57 メートルなんですよ、
はい、
この数字で何か気がつきませんか。 1.57、
作者の身長
違う違うそんなに小さくないです
いやもっと小さいと思います
さっき
今 1.43
メートル、ね、ちっちゃかったか。
これをね、うん、かける2にしてみてください。 1.57 かける2、
あれや 3.14
や、ほんまや
パイや、
そうなんだ、
ほんまや
円周率
ね、
はい、
これ偶然ですかね。
うわ怖
い。で、これ
ね、まあ、さらにね、はい、ちょっとね今計算機を使ってみますよね。でよいしょ、今計算してみますよね。これね何の計算をするかと言いますと、
はい、
ピラミッドの高さっていうのが147メートルなんですよ。
高さが147メートル、
計算してみよう、は
い、でかける 1.57、
その 1.57 っていうのはさっきの一辺、
はい、ですね、
はい、
でかける2をしてみますね、
はい、
すると、はい、461.58 っていう数字が出るんですよ。
はい、
これはさすがに皆さんピンとこないと思うんですが、これがどういうものかっていうと、実は地球の自転ってありますよね、
うん、
地球の自転する1秒間に自転する速度とぴったり同じなんです、つまり秒針なんですよ。
頭がついていかない
ポカーンってしちゃいました
ね。これ偶然だと思いますかって話なんですよ。
うーん、すごい。でも当時はそういうのを知る技術すらないじゃないですか。です今はいろいろ ね秒速とかね測れますけれども、うんう
んうん、ないです。要は先ほどのね、どうやってピラミッドを作ったのかってお話をしてましたが、
うん、
要は木とロープと人の力、そんなものしかない時代に、また誰も教えてもらえないのにこんなことに本当に気づいたんでしょうかね。それとも偶然なんでしょうかね。
でも偶然にしてはいろいろなことがいっぱいありすぎて、
ねえ。
さてだんだんとですね、確信に迫ってきたんですが、今回の結論は Stay tuned. Weekly World News. はい、さて、ピラミッドがですね、まあ、考えられないような精密な数字、ありえないようななんか一致というのがあるというお話をしていたんですけども、うん、
はい、
ねえ、じゃあこれをじゃあどうやってエジプトの人たちは知ることができたんでしょうね。
うーん、
とっても賢い人が一人いたという話はなさそうなんですよね。まあでもその中でですね、鍵となるのがファラオと言われる人たちなんですよ、うん、要は王様ですね、うん、
はい、
で、さきちゃんね、はい、ツタンカーメンでもそうですけど、エジプトのファラオってこういう頭になんか被ってるの、
はい、
見たことないですか。
見たことあります、ね、写真とかで。黄金のマスクも
そうですよね。あれはなんでだと思いますか。
頭がすっごい大きかった。
お、鋭い。
ね。
そうなんですよ。実はですね今、ツタンカーメンそしてツタンカーメンの子供のミイラも見つかってるんですけども、はい、実は後頭部が異様に長くて大きいんですよ。
当たってる
当たってるんですよ。でそれを隠すためにかぶっていたカツラと言われてるんですよ。でその、まあ、ミイラの姿をですね実際見てみるとですね、今私たちが知っているグレイって言われるエイリアンですね、うんうん、あの顔と全く同じなんですよ。
顔もですか。
目が大きくてとかですか。
目が大きくてアーモンドアイの後頭部が伸びた、
へ青もちっちゃくて、
はい、まあの中でですね、まあ、ここからは一つの仮説なんですけども、うん、要はファラオが宇宙から知識を得たんじゃないのか、要は空から知識をもらったんじゃないかっていう話は伝説の中にもたくさんあるんですね。
へ、
例えばファラオが要は、そういったいろんなことを何のために必要だったかっていうと、まあ、ナイル川沿いに暮らす人たちにとってはですね、まあ、まずあの収穫っていうのは大事なんですね。で秋分の日っていうのをしっかり知って、で一番実った時に収穫しないといけない。でもその時期を欲張って逃しちゃうと台風が来て川が氾濫してゼロになってしまう。だからギリギリ一番いいところで収穫できるのが国を繁栄させる方法なんですけども、その暦を知っているのはファラオだけだったんですよ。でファラオがそれをみんなに伝えるから尊敬され国が潤っていったわけなんですけども、じゃあファラオはどうやってそれを知ることができたのかってことなんですね。さてそこで、さっきの、 あのツタンカーメンの話になるんですが、まあ、アメン神ですね、アメンラ要は太陽神を信仰して太陽の動きを見ながらいろんなことを知っていたんじゃないのかっていうこともあるんですが、実はあの太陽の動きっていうのは星が近すぎてですね、地球からの距離が近すぎて、まあ、他の星様ってすごい遠くにあるもんで、なかなか大雑把なことしかわからないんですよ、星の動きを見てるだけでは。ところが夜空の星を観測していると、遠いもの、要は物差しでもそうですよね、短い物差しだったらまっすぐ引くのは難しいんですが、長い物差しでやった方がよりまっすぐな線引けますよね。という中で古代エジプトの人たちが観測していた星っていうのがあるんですよ、うん、それがシリウスなんです。ところが不思議なんですけども、このシリウスっていうのは実は双子星なんですね、要は太陽みたいなのが2つあってですね、それがぐるぐるお互いの周りを回ってるっていう双子星なんですが、それは実際に私たち、まあ普通の人たちが見れるようになったのは18世紀ぐらいからなんです。要は望遠鏡がないと見えない、
遠すぎて、
ですね、要は6等星7等星ぐらいで普通の感覚ではまず見えない。でしかもそれを望遠鏡を使ってもですね、2連星要は晩星ってですね、うん、2つの双子星であるっていうのは分かったのはもうごく最近のことなんです。
へ、
でも4500年前の彼らは知ってたんですよ。
どうして、
なぜシリウスが双子星だということを知ってたんでしょうね。
これは何かあるぞ、
何かあるかもですね。で、実はですね、その、シリウスをまあ、まつぐですね、イシス神っていうのがあるんですね、シリウスの神様なんですが、まあ、結局それを知ってたっていう証拠になるんですね。でそのイシスの神様をまつる神殿っていうのがエジプトに残っているんですけども、そこにあるものからいろんなことが分かってくることがあるんです。要は、彼らが確実に天文の知識を持っていて、でそれを利用してピラミッドを作ったってことは、これはどうしてもこれもう否定できなくなってきてるんですね。なぜまっすぐな線が引けたのか、要は遠くを目指しながら行ってるわけですね。だから確実に狂わない線ができて建築することができた。でもこの、まあ、シリウスですね、シリウスをどうやってじゃあ見ることができたのかは分かってないです。
それが宇宙からの教えかもしれない、
うん、宇宙からの教えかもしれないです。要は、世界の古代文明全てに通じるんですが、太陽信仰、それから天文学っていうのはどうしても地上から見ているだけでは分からないことがいっぱいあるんですよね。その共通したものっていうのがもしかしたら空から伝わったのかもしれないっていうことなんですね。
はあ、うん、なんか今頭の中がすごいことになってきた、
もう一つ不思議なことを教えましょうか、
はい、
要は ギザのピラミッド、それからイースター島っていうのがありますね、はい、聞いたことがある、うん、巨石文明、うん、それから、マヤのピラミッドっていうのがありますね、うん、実はあれ地球をぐるんと広げていくと同じ線上にあるんです
、そんなつながりまで。
中国の西安のピラミッドも同じ線上にあるんです。
すごい、
どうして。
なぜなんでしょうね。
じゃあそういうのも空から見て分かったってことかもしれない。
ね、事実は分かりませんよ、真実は分かりませんよ、でも事実として同じ線上にあるんですよ。それが偶然なのかなっていうことですね。
やっぱりそういうことを知るとお墓じゃないかもって思ってしまいますね。
お墓じゃないっていう説はどうもこれはだから否定するには逆にねちょっと要素が少ないような気がします、ね、さて、さきちゃんはね番組ね、はい、今まで聞いてなかったから知らないかもしれませんが、実はですね2015年人類絶滅説っていうのがありましてですね、
はい、え、今年ですよ。
今年ですよ、みんな死んじゃうんですよ。
4月、
あともうちょっと、
あともうちょっと、
ね、
あれ卒業できないじゃん。
受験しなくていいよ。
もう受験勉強やめよう、ね、は
い、今ですね、それに向けての今検証してますけどね、はい、ですからまあいろんなことが重なってくるっていうのはとても不思議なことかね、不思議な気がします、ね、それをねこの番組ではねいろいろ検証しているんで、ぜひねまたちょっとこうあのポッドキャストって言って後で昼間でも聞けるようなのがありますんで、はい、聞いてみてください、
は
い、
聞きます、
ね、はい、さてピラミッドの本当の姿は何だったんでしょうね。これからもちょっと検証していきたいと思います。
はい、Turn number M, Chicago, Illinois. It's a shame, said Secretary Warwick. Hack Machine Chica Cannon's Weekly World News.